と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間です。今日の担当は町づくり委員会の上原智子です。先日すごく寒い日が続きまして、本当にもう真冬が訪れたなというふうに感じてるんですけれども、京都人町出会いもんでは、毎月、先月からですね、最終週は各月で3回、現在ニュージーランドにお住まいの建築士さんから現地の建築事情などいろいろお聞きしております。ニュージーランドはこちらと違って今真夏だということで、ちょっと季節感が違うかもしれないんですけれども、今日はニュージーランドだよりその2をお届けいたします。
はい、それでは、ニュージーランドだよりその2ということで2回目ですが、今日も岩崎良平さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はクライストチャーチの主に地震の話をお聞きしようと思うんですけれども、はい、まずクライストチャーチというところがニュージーランドのどの辺になるかということをちょっと。
はい、ニュージーランドは北と、北の島と南の島、あと小さい島があるんですけども、はい、大きく2つの島に分かれてまして、で私の住んでるのが北の島のオークランドという場所で、
はい、
で首都のウェリントンも北の島にあるんですけれども、
はい、
でクライストチャーチというのは南の島の、一番の都会です。
都会、はい、そうですか。そこで大きな地震が、これ2回やったんですよね。
そう、
最近の話ですけども、最近の話で言えば2回大きな地震があったということで、はい、
そうなんですね。はい、実は去年2010年去年の9月の4日に1回目の、はい、1回目というか最初の地震がありまして、でその時は多分日本ではニュースになってなかったと思います。なぜかというと、この時は死者がゼロ、
はい、
で怪我した人が3人とか、
そうですか、
そういう地震だったので、はい、建物もそんなに壊れなかったんですけれども、
これ規模はでもそこそこあったんですよね。地震 の、 マグニチュードというので言えば
マグニチュードは 6.1 ありました。
それは不思議というとあれですが、はい、
そうですね。で、日本みたいに密集した住宅地がなくて、敷地も大きいですから、
はい
はい、ですから、あまり、そういう意味での被害がなかったっていうのも一つはあったと思うんですけども。
でまたその後にもう一回また来たと。
そうですね、それが今年の2月22日、
はい、これは日本でも大きく取り上げられて、CTB ビルですかね、で、はい、留学生の人がたくさん亡くなったということですけども、はい、これはもうさっきの地震、その最初の地震に比べたらものすごくマグニチュードが大きかったとか、そういうことなんですか？
そう、でも 6.3 ですから、でもただ、ね、はい、マグニチュードのあれは何か数字がちょっと変わると2倍3倍になるらしくて、でも似たような地震だったようですね。なぜ被害こんなに被害が大きくなったかというと、確かな話はまだ調査中ですけれども、1回目の去年の9月の地震でどうも建物が、クラックとか弱ってたんじゃないかっていう、そこに2回目の今年の地震が来て一気に倒壊ということも言われてます。
なんか写真とかで見るとこう礎石像いうか、そのレンガの建物が結構その被害があるような写真が見ますけど、そういう建物が結構やっぱり高層っていうか、その平屋でないものについては多いんですかね。
多いですね。日本みたいに柱という構造じゃなくて、礎石ですね、レンガ積み、はいはい、ブロック積み、住宅に関しては多いんですね。
でそれの下敷きになって亡くなった方もたくさんおられるということですね。そういうことは、
そうですね。
亡くなられた方は182人で、その CTV ビルで115人が亡くなられてるということなので、
そうなんですね、
本当に悲惨な事故やと思うんですけれども、これはその、まあ、さっきおっしゃったそのクラックが入ってたということもありますし、なんかその周りはものすごく液状化してたということを聞きましたが、
はいはい、
お聞きしましたけども先ほど、
はい、
それはどんな状況なんですか。
まあ、そもそもこのクライストチャーチっていうのは沼地の上に、うん、沼地を埋め立てて、
はいはい、
で町ができたらしいので、
うんうん、
その分やっぱ液状化しやすかったと思いますね。でまあ、先ほどのその CDB ビル、まあ、これはほとんど倒壊してしまったんですけれども、うん、これに関しては、
うん、
まあ、日本の、ね、留学生28名が亡くなったビルですけれども、うん、これに関してはどうも、まあ、施工がまずかったとか設計がまずかったとか、
あ、そうですか、
そういう、うん、疑いがありますんで、
うん、
まあ、今委員会が調査しているところですね、
うんうん、まあ、そういう個別の事情もあったかもしれんということなんですかね、まあ、いずれにしてもその礎石像っていうのは中に廃金されてるかどうかっていうのも、まあ、時代によってもいろいろあるでしょうし、積み上げてるあるものなんでどうしても地震にはね弱いということがあるんですが、その今おっしゃったその、過去に犬町であったという、それはまあ今度のあの東北の場合なんかでもね言われてますよね、その古い文献に古文書にここまでこう水が来て、でそのところに街道ができてたと、
はいはい、
だからその昔の地位をやっぱりちゃんとこう残しとかな、伝えていかなあかんねやということなんですが、そのどうしてもその今の技術に頼ってしまってそういうところに家を建ててしまうんですよねその人間というのは。
そのようですね、
うんうん、
もともとニュージーランドは地震の国ですからね、
はいはい、
でも耐震に関してはやっぱり日本よりも、うん、まあ、緩いような感じはしましたね、
うんうん、その過去にはなんか大きな地震が、過去というかその、まあ、過去には当然あるんでしょうけど、割と最近というかあの100年以内にもそういうのが大きな地震があったと。
そうですね、
いうことですか、
うん、やっぱ地震の巣になってましてね、
うんうん、
まあ一番記憶に新しいのがこれ北棟ですけれども、
うん、オークランドがある、
ブリントン
のところがあるところですね、
はい、うん、そこで、まあ、地震が、7.8 のマグニチュード 7.8 の地震、まあ、ネイピアという都市なんですけれども、うん、もう街がもう壊滅状態になりまして、
うん、
でまあ、あのその後再建して、
うん、
アールデコの建物が、
うん、
出来上がったそうで、
ああ
今ではの観光名所になって綺麗な街らしいです、
う
んうん、私は行ってませんが、
もともとそのアールデコがあったということアールデコの街であったということはなしに、
そうじゃないですね、
ないんですか、そうですか、それはまたすごいあの復興の仕方ですよね。
そうですね、
うん、でもそれがその、70年ぐらい前の話なんですか。
1931年ではそ
のぐらい、80年
ほど前
ですね。ですか、
ですね、
ああそうですか。そのまあ本当100年以内にそんなマグニチュード 7.8 という地震があったということですね。うん、
それ以降ウェリントンで、
うん、
マグニチュード8ぐらいのが実はあってるんです。
そうですか、
う
ん。なんかそのプレート、日本と同じでプレートが複雑にこう絡み合ってるということなんですけども、そのニュージーランドの国そのものに。
そうですね、
うん、
まあ、日本もあの太平洋プレートの、うん、なんて言いますか、端っこにいますけども、
うん、
まあ、ニュージーランドも同じように太平洋プレートとこちらオーストラリアプレートのちょうど沈み込むところに位置してますんで、
うんうん、
そこにストレスが溜まって、
うん、
で地震でこう、ね、エネルギーがこう解放されるんですね。
ああ引っ張って大きな地震が起きるいうことですね。
そうですね。
そうですか。うん。で、あの、まあ、その被災の状態っていうのは、その、なんかまあ、土地そのものは先のお話、先っていうか、あの、そのお話で、広い住宅地も広い、ゆったりしてるので、あの、どういうところにその避難されるわけですか、その家が壊れたりした場合は。
まあ、敷地も広いんですんでね、うん、あの、庭にテント張ったりとか、
うん、
でやっぱり近くにも、まあ、日本の場合でしたら小学校とかの、
はいはい、
まあ、運動場とかに避難 まあ、しばらくねそこで寝泊まりするんでしょうけども、うん、割と広いんでね、
うん、
敷地もその
家が、
うん、土地も、
あ、土地もね、はい、
ちょっと行けばもう山ですんでね、
うんうん、
ですから特に今日本のような避難の仕方じゃなかったですね、
うん、それぞれの人がそれぞれの場所で、まあ、あの仮の生活をしていくと、被災生活をするということになるんですかね。
そうですね、はい、
うん、
ただやっぱりインフラですね、うん、水電気、はいはい、ガスっていうのはもう完全に止まってしまってましたから、
そうですか、うん、
不便な生活は強いられましたね、
うんうん、給水車が来たりして、まあ、やるのはある程度同じやということ
ですね。日本とも全く一緒ですね。
なるほどね、うん、で建物の倒壊はその、まあ、特にその CT ビルはものすごく大変なことになってましたけど、
はい、
倒壊地震はそんなにあのそこら中であるということはなかったんですか、住宅なんかに関して言えば。
住宅に関しましては、うん、壁のクラックとか、うん、あ、出入り口の扉が、まあ、閉まらないとか、あるいは庭に大きな、うん、地割れができたとか、うん、まあ、基礎が浮いてしまって、
あ、まあ、でもそれもかなりすごい状態ですが、
うん、そうですね、うん、まあ、写真も見ましたけども、うん、それでも、まあ、その家が倒壊して下敷きで亡くなられたっていうのはあまり聞かなかったですね、
うん、ああそうですか、うん、その日本でしたらその耐震診断、まあ、東北の場合はもう家そのものがなくなってるんであれですが、神戸の場合なんかはね耐震診断士の方が行ってこう判定していくっていうのがあるんですけども、そういうような同じような似たようなことっていうのはあるんですかね。
あ、それはありましたね。
ああそうですか、
あの、うん、日本だったら応急度危険、
はい、危険の判定、応急危険の判定士、ね、はい、
同じようなことをやっぱり、
ごめんなさい、耐震診断違いますね、応急危険の判定士ですね、はい、はい、
同じようにやっぱり赤い紙、
はいはい、
黄色い紙、
うん、
緑の紙、
うん、
家に貼ってましたけども、うん、それを建築士がしてたというか、うん、まあ、ボランティアで、
うん、
やっぱり建築士の資格を持った人がしてましたね、
うんうん、まあ、日本と同じような状況ですよね、そう意
味では。そうですね。
ああ、そうですか。うん。そこら中に赤が張ってあるということも、なら、まあ、まあ、場所にもよりますけども。
一番ひどかったのが、うん、やっぱりクラスターチの中心部なんですよ。
あ、
はい、あの郊外のね、家はそんなに大したことないんですけども、
うん、
ですから多分、今、もう8ヶ月ですか、
うん、そうですね、2月ですから、
過ぎた今でも、中心部はもう、うん、入れません。
あ、そうですか、その危険倒壊の可能性があるということで、ああそうなんですか。で
たまたま今日、うん、あのフェイスブック見てたら、うん、なんかあの人選をして、はい、バスで中へ入って、でまたあの戻るっていう、そういうのを順番にしてるみたいですね。
うん、
だからなかなかその復興というか、
うん、
が進まなくて、
うん、
というのは、まあ、余震がまだあるんですよ。
そう、ああ9ヶ月ぐらいでしたらね、まあ、
余震があって、
うん、
で、まあ、あの有名な、大聖堂、
はいはい、
クラスチャーチの大聖堂 の、 あの、うん、先頭も折れたんですけども、
うん、
それも修復してたら余震で、
うん、
またあの具合悪くなって、
あ、
ですからもういつの時点でね、
うん、
修復したらいいのかっていうのはちょっとやっぱ掴みきれないところがあるんでしょうね。
なるほどね、うん、そういう、まあ、その被災というかその、あの救助の人とか、それとかあの、まあ、復興に関わる体制を、ね、どうやって作っていくかというのが、まあ、その次 の、 その話だと思うんですけども、なんか日本とはちょっと違ったなとか、やっぱり違うなとか、そういうのはなんか感じられたことありますか。
そうですね、うん、やっぱり一番違うと思ったのが、うん、やっぱり地震が起こった直後に、やっぱり首相ですね、今、うん、ジョンキー首相と、
うん、
あと行政のトップと、
うん、
消防のトップと、
うん、
警察のトップが、
うん、
もう一つのテントに常駐しましてね、
うん、常駐ですか。
常駐です。でそこで、うん、テレビの前、テレビカメラが据えてあって、
うん、
でどうでしょうね、一日に何回もその状況をね、
うん、
の喋ってましたね。
はいはい、それがやっぱり一番大事ですよ ね、
と思いますね。
情報をいかにこうきっちり伝えるかいうのがね、やっぱりどんな場合でも大事なんですけども、こういう場合は特に
そう思いますね。
まあ、その幾分その国っていうかそのコンパクトであるという違いはあるにしても、日本とね、違いを考えるとちょっと悲しいですね、日本は。
そう、日本はね、人事で揉めてましたからね。
あ、ほんまですね。
復興大臣がどうのとかね。
ねえ、それはもうちょっと論外ですよね、はっきり言って。
そうです、
ね。何をやるべきかいうのをちょっと考えてほしいなと思うんですけども。
はい。
ああ、そうですか。で、それはその後、だから復興の状況っていうのは、その今、なかなか難しいことがいろいろあるというふうな話だったんですが。
はい。
やっぱり進まない部分はまあもちろんあるんでしょうけども、まあかなりの部分が改善されてきてるっていうか、そういう感じはあるんですか。
本当徐々にですね。
徐々に
やっぱりオークランドなんかに避難してた人が戻ってきたりとか、うんうん、それはありますけれども、うん、やっぱり先ほど言ったみたいに余震がねありますから、
うん
うん、なかなか進まないですね、
うんうん、そうですか。まあ、そんな中で日本ももちろんそのオークランドのオークランドじゃないクラッシャーチンの時にはね、日本からも行きましたけども、東北にも逆に来てくれたりという、そんな中でね、
そうですね、
来てくれたりという、そういう国際的なね、救助援助の試合、
うん、
お互いのね交流みたいなのもありましたし、
両国のね絆が深まったと思いますね、
うん、そうですね、
うん、
はい。一応まあクラッシャーチの今回の本棚のお話っていうのはこの辺で、
はい、
はい、終わりたいと思います。また次回よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
京都ひとまち出会いもん。
それでは建築士会の会員紹介のコーナーです。今日は、会員さんなんですけれども、NPO 法人のまちづくりネット宇治で、事務局長をされていらっしゃいます谷山光さんにお越しいただきました。谷山さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。谷山です。
まず、谷山さんは、はい、今お年が、
66歳です
ということなんですけれども、はい、建築の道に進んだ経緯、ね、はい、そういうのをちょっと聞かせていただこうかな。
もう古い話でなんですけど、本当私、学校、はい、高校出てすぐには、
はい、
室町の、
はい、
テキスタル関係の、
はい、
会社で営業マンを始めたんです、
はい、
で4年間ほど、
はい、
西日本各地を営業に回ってたんですけど、
はい、
その中でどうしても自分がテキスタルデザイナーになりたいということで、
はい、
とりあえず会社を辞めて、
はい、
そこから、ちょっと浪人してたんですけど、
はい、
その時に私の兄が亡くなったんですけど、
はい、
建築家やってまして、
はい、
事務所を設立したから、
はい、
ちょっと留守番手伝いしてくれということで、
はい、
手伝うことになったんですね、
はいはい、
で、仕事あんまりなかったですから、うん、営業の、
はい、
経験を生かして営業活動をさせてもらった、
はい、
それがまあ構想して仕事がどんどん増え出して、
はい、
増えた中で、はい、いよいよ図面を描く人が今度はただ になって、はい、
忙しくなって、はい、
どうしようかなという時に、
はい、
とりあえず図面描いてくれということから、
はい、
身を見まねで建築の図面を描き出した、
はい、そうなんですか、
はい、でただあまりにもその忙しくって、
はい、
これはそろそろ本気で建築をやった方がいいんだろうなということで、
はい、
そこから大阪の天満橋にある、
はい、
専門学校の夜間夜学に通い出したということ で、
はい、
でかだから、建築をもともと志したというわけじゃないんですけど、
うん、そうなんですか、
はい、どういうか、どういうわけか、
はい
はいはい、それにどっぷり浸かり出したということです、う
ん、はい、でいろいろな経歴をお持ちなんですけれども、はい、設計事務所の後に、
はい、
大学にも専門学校にもいらっしゃったと、
そうですね、はい、事務所に勤めながら、
はい、
夜学へ通って、
はいはい、
仕事を学校が終わったら、
はい、
また事務所に帰って、
はい、
また図面を描くと、
はいはい、
月の半分は事務所に泊まり込んで、
はい、そうですか、
はい、そういう生活でした。
あ、そうですか、
はい、
で建築士会もその頃に入らはったんですか、
ね、そうですね、はい、ちょうどですね、
はい、
建築始めて、
はい、
1年ぐらいの時に、
はい、
建築士会でやってる建築、日本建築士連合会の、うん、設計協議というのがありましてね、
はい、
それを応募するには、はい、建築士会に入りな、はい、会員になりなさいということで、はい、それが、はい、入会して、うん、まあ、たまたま、はい、その時に、うん、全国の銀賞を受賞したんが、
あ、そうなんですか、
なんかそれがやみつきになったというか、はい、はい、
あ、そうですか、
はい、建築
お兄様のお手伝いから、
そ、まあ、そんなに、あ、そうですね、はい、
あ、そうですか。で、その後専門学校にも行ってらっしゃという、
ね、そうですね、それから、はい、専門学校卒業して、はい、事務所でやってたんですけど、はい、バブル期というか、
はい、
1つ、1年間に、うん、300件ほど計画するようなもう過酷な、
はい、
毎日でして、
はい、
それが、影響したんか、
はい、
病気、体を患ってね、
はい、
1年間、うん、完全に闘病生活、
あ、そうですか、はい、大変でした、
いい、で、まあ、それでもう体力的にこれは、
はいはい、
あまりもう、そこのお医者さんからですね、
はい、
人間の才能というのは、
はい
はい、その仕事を続ける体力があるいうことがまず絶対的な条件やと、
あ、確かにそうかもしれないですね、
は
い、
それはあんたがそういう意味では、はい、建築の設計には才能がないと、もうはっきり
そうです
か、お医者さんから断言
です、
はい、まあ、その言葉が逆に自分が吹っ切れる、
はい、
はい、なって、
うん、
まあ、設計事務所ということは、
はい、
ちょっと、
はい、うん、
もう復帰するのは、
はい、
無理かなということで、
はい
はい、次の人生なんか考え、
はいはい、
模索したんですね、
はいはいはい、うん、それで、今度は、
母校というかね、
はいはい、
学校へどうしましょうということで、
はい、
たまたま市役所の建築技師の募集があって、
はいはいはい、
そこに大体内定もらってたんです、
はあ、あ、そうですか、
それを、
はい、
母校の先生に相談に行ったら、はい、
うん、
ほんまにやりたいかということを聞かれて、
はいは
い、いや、そうじゃないんですって言ったら、しばらく学校の講師でもやってみんかということが、
はい、
で、そこにお世話になることがなりました、
はいはい、あ、そうですか、で、それ以降はずっと
学校に、そうですね、はい、それからもうね、
はい、
一時は、はい、自分の設計事務所を学校のすぐ横に置いて、
はい、兼業して
た、兼業やってたんです、
はい、
はい、ただそこは学生が入り浸りするようになって、
うん、そうなんですか、
仕事どころか、
はい、
まあ、サロンになってしまって
そうなんですか、
はい、まあ、赤字経営続いたもんですから、
はい、
もうこれは見切りをつけて、う
ん、はい、
専属で、
はい、
教員生活、
はい、
やろうかなということで、
あ、そうですか、はい、はその後まあ、退職後に今の活動を始められたということですね、
そうですね、はいはい、もう、40年間ずっと大阪へ、
はい、
まあ、いたら出稼ぎ状態だったんで、宇治に住んで、はい、京都で育って、
はい、
宇治で40年間住んでたんですけど、
はい、
宇治のことが全く、
うん、
はい、
もう根に返ってくるだけみたいな、
そうですね、そういう世界でした、
はい、
でしたんで、
はい、
退職したら少しは地域に根ざした、
はい、
なんか活動をやってみたいなということで、
はい
はい、今のNPO 法人まちづくりネット宇治というのにちょっとお世話になってるんです、
はいはい、今どういう活動をされてますか、
今はですね、
はい、
まあ、もともとまちづくりネット宇治というのは広くやる地域活動を、
はい、
の NPO、うん、活動してる NPO 同士をくっつけたり、
はい、
まあ、いろんなことをやってるんですけど、
うん、
その中で宇治市の歴史、
はい、
まちづくり推進課というところから、はい、建築をやってるんだったら、
はい、
この宇治の文化的景観という、
うん、
重要文化的景観で指定された町を、
はい、
みんなで、はい、考える研究会を作りたいから一緒にやらないかというお誘いを受けて、
はい
はいはい、でそこで今、はい、そういう歴史まちづくり研究会、はい、宇治というのを、
あ、そうなんですか、
あの建築士会の、はい、会員さんが大多数なんです
、はい、そうですか、
はい、その方を中心に、
はい、
あの今、
うーん、
あの特に、
はい、
宇治 の、はい、あの中宇治地区という、
はい、
トライアングル三角形の、
はい、
古い町並みがあるんですけど、
ちょうど宇治橋が、
はい、そうですね、
はい、続いてる道
ですね、そうですね、
ですね、はい、
あそこが、まあ、平安時代からの8割も残りつつ、はいはい、
うん、
そこからずっといろんな茶業の、はい、茶師の、
はい、はい、
のお家があったり、
はい、
そういうのことが積み重なった、
はい、
重層的なその面白い地区が、
長い歴史が、ね、あります
よね、そうですね、
はい、はい、
うん、そこを、はい、まあ、集計とか修復、はいはい、また改造とかいうものを、
はい、
作っていく、
はい、
研究会を、
あ、そうですか、はい、あ、そうですか、最近あの、イベントも企画しておられる、はい、ということですね、
あの、はい、去年10月は、はい、あのにぎわいフェスタというところで、
はいはい、
この、中宇治を、はい、調査した結果を、はい、市民の皆さんに広く、はい、案内させていただいたんですけど、
はい、
今回その3月4日日曜日には、
はい、
あのこの中宇治の、はい、迷路的な町の散策と、
はい、
代表的なその民家、
はい
はいはい、茶業に関わる民家の見学会をワークショップスタイルで開催する計画でおります。
そうですか、
はい、
お問い合わせなどはこの、まちづくりネット宇治、
はい、そこで、はいはい、あのしていただければ、
あ、そうですか、
はい、
ホームページなんかにもなってますか。
もちろん、はい、
あ、そうですか、
はい、
あの実は私も宇治の出身でして、
そうです、
本当にここら辺あの一度歩いてみたら面白いなと思いますので、
そうです ね、新しい発見がね、はい、意外とあの、はい、商店街だけを通っておられる方が多いんですけど、はい、宇治の市民の方でも、はい、この中宇治の中のところは、はい、あまり、はい、ご存じない方が多いと思います、
はい、一度あのお問い合わせの上ぜひ皆さんもご参加いただきたいと思います、は
い
はい、今日は谷山さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
谷山さんにお話をお伺いしました。あの本当に、もう古い町並みで、皆さんも知らないところが多いと思うんですけれども、こう新しい発見もあると思いますので、ぜひ、うちの町並みも楽しんでいただきたいと思います。京都人町出会いも、この番組は社団法人建築士会の協力でお送りいたしました。ありがとうございます。
京都人町出会いも、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。